どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回はですね、白石浩二監督作品の、はい、ある優しき殺人者の記録と、
はい、
と、まあ、同時上映というわけじゃないんですが、うん、同時期に公開されている殺人ワークショップにも、
うん、少し触れます、はい。呪い、カルトなどドキュメンタリー風のホラー作品を多く手掛ける白石浩二監督が、ブレアウィッチプロジェクトやパラノーマルアクティビティに代表される、登場人物の主観によって撮影されたポイントオブビュー、いわゆる POV 方式を用いたサスペンススリラー。ちょっとこれ説明がうるさいですね、これ。
まあ、今更ね、
はい。18人殺したとの疑いがかけられる容疑者に呼び出された女性ジャーナリストらが撮影した凄惨な現場を映し出すということでございますと、はい。そんなにっていうか、まあ、メジャーな作品じゃないですけど、
うん、そうだね。まあ単館ってわけじゃないですけど、
うん、
まあそんなに公開関数も多く
て、はい、
まあ、失礼を承知で言うとおそらく知らない人の方が多いんじゃない
かそうね、はい。白石監督ってあれ凶悪の人でしょみたいな人もいるかもしれないけど、
あ、はいはいはい、
違います。
白石なんですね、
はいはい。ただまあ映画好きには結構刺さるものがある監督じゃないですか。
まあ経緯を話すと、
はい、
以前僕がですね、
はい、
オカルトとバチャダル暴力人間を絶賛しまして、
はい、
丸本さんに見ろと、
はい、
でその時まで丸本さんは知らなかったんで、
知らなかった
んです。で、見せて、
はい、
で、まあ、丸本さんもね、まあ、ハマったというかもう絶賛すると、
はい、
いう、まあ要は再現性の高い、
はい、
おすすめ、
そうですね、
しやすいです。しやすいというか
それはどうかな、うん、あの街あたりに暴力人間を進めるのはどうかなっていう、
まあ、ただそのそっち系のホラーとかが好きな人には
たまらないでしょうね。
おすすめしやすい、はいはい、作家さん、はい、監督さんであると、はい、でその方の、今度は、韓国との合作ですかね、
うん、日韓合作かな、そういうことになるのかな。
で、
うん、日韓合作です。
舞台を韓国で、
はい、
撮ったと、
はい、
ついに白石さんが海外進出と。
いやー来ましたね、ついに。
散々ねバジェットが少ないがそのシオンがガーンっていってるにもかかわらず未だに4畳半的な映画をね撮り続けていると
白石
さんと、散々丸本さんが
俺かよ
腐しました。その白石さんがついに
そうね、
日の目を見るというか、まあ、もう見てんだけども、
はいはい、
ついにね、
うん、
海外
日本を飛び出しましたよ。
評価されると、
はい、
日が来たという、
はい、感じなんですけど、
はい、
で見てきましたよ、
はい、
いよいよ海外に出たと、
はい、
あの白石監督
がマジっと上がったぞきっと
よしと思って行くじゃないですか、
はい、
いつも通りでした
基本一晩の話、
はい、いや俺ねだからこれさ見た時にすげえ印象的だったのが、
うん、
印象的って思ったのはね、なんかさ自分の好きなアーティストの、
うん、
そうだね3枚目ぐらいのアルバムをなんかどうやらニューヨークのスタジオで撮ったらしいと、
はいはいはい、
でなんかすげえ有名なあの海外のプロデューサーにともなんか組んでるらしいと、
うん、
ドキドキして聞いたらいつも通りだったっていうでもそれいつも通りの魅力ってことよ、
うん、そのいつも通りを求めてんだもんね。
そうそうそう、
いつものが良かったから、
うん、あの白石監督のあれを見に来たらあれだったっていう感じなんですよ、
はい、
でこれ見てない人には何のこっちゃなんですけど、なんて説明したらいいのかなこの人の映画、まあモキュメンタリー、
うん
形式を取りつつ、
フェイクドキュメンタリーのホラーを
撮られてる、
パラノーマルアクティビティとか、
うん、
ブレアウィッチとか、
うん、
のイメージされると、まあ
はい、
まあ、フェイクドキュメンタリーと呼ばれるものは、
はい、
ああいうもの
そうですね。
ですね。
で、特にその白石監督が本人として、まあ、出てる場合のパターンとしては、うん、まあ、何かしらこう普通と違う人なり物事なりが起こってそれにどんどんこう周りが巻き込まれていくというか飲み込まれていってで最終的にはまあとんでもないことが起こるっていうまあパターンっていうのがあるんですけど、まあ今回ももうご多分に漏れずそのパターンを踏襲してるんですけど、あその前にね俺アップリンクって渋谷で見たんですけど、
あれは観測してんじゃないの、
あ
ちょっとまただよ。
ごめん、ほんとごめん。
ひどいんだから。
いやー。はい、いや、今言われなかった。本当に喋り出すところ。
本当に。
いや、ほんとすいません。お便りが。
はい。
来てました。いい読んで。
はい。
吉野部高木さん。
うん。
ある優しき殺人者の記録見てきました。
はい。
あ、この人白石監督初見だったのですが。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、じゃあもしかしてこの番組
かもしれないね。うん、多分。
白石さん、お客さん
出しましたよ。あ、でね、はい、初見のおかげで、はい、インパクトない。
はいはいはい、
今までにない経験をさせてくれる出来でした。
お、よかった、
はい、なんでここで俺らがホッとするのかよくわかんないけど、
冷たかいがあ、まあまあね、そりゃ、
POV 映画でかつ密室劇、うん、内容はさておき内容はさておき、CG 全盛の中作り手&役者さんの長回しにかける気合と根性が伝わる新作、うん、新作でした、
うん、
実際長回しではないそうですが、うん、それを思わせない 小技や小道具の数々、うん、監督が長年培ったノウハウが絶し、うん、油の乗った作品といったところでしょうか、はい、今後世界的に注目されることはやめませんと、うんうん、いうことで大絶賛
ですね。
はい
はい、
も
う二重の意味でよかった。
どういうこと、
ね、白井さんを気に入っていただけたというのと、はいはい、丸本さんが読み忘れをずに、まあ、防げたと。
そうですね、
丸本さんの読み忘れを防げたと。
いや本当に
ちょっと本当いい加減にしてください。
申し訳ありません、本当に危なかった。あ、それでね、アップリンクって渋谷で見たんですけど、
はい、
あのね、来てるお客さんの感じがね、久々にあのライトな客層が全然いない感じ。
そりゃそうだ
で、あのみんながね、なんか何かこう期待してる感じなんですよ。
アップリンクに来るお客さんはそりゃそうだろうね。
あ、まあ、そうか、アップリンクだからかな、
うん、いや、まあ社内作品っていうのは当然知らなきゃいかないから。
まあそりゃそうだね、う
ん、そんな宣伝も大量にしてるわけでもないし、
もちろん満席だったんですけど、はい、あの不思議な、こう見る前から全員が何か共通して何かを期待してる感じっていう、祭りの前っていう感じは、なかなか感じ、あの、味わえない。はい、だ白石監督の映画を劇場で見るっていう楽しさみたいなのが、これかというふうには思いましたね。で、映画なんですけど、まあ舞台は韓国で、まあ POV 方式で、撮ってるんですけど、面白かったね。さすがにこの初見のさ、吉野貴さん、みたいに初見のインパクトっていうのはなかったんだけど、うん、よかったね。これ何から言えばいいのかな。とにもかくにもやっぱりでもあのワンカットで撮ってるっていう体の映画じゃないですか、うん、でそれがどうやって成立させてるのかなっていうことだけでもまず、まあ、新作っていうふうに今彼女は書いてたけど、あの試みのある作品じゃないですか。本当に長年やってきた人っていう感じがあるよね、はいはい、その POV で、はい、しかもそのホラーというか、はい、狂気の世界をどう見せるのかっていうのが、なんていうの、見せるものは見せる、見せないものは見せない。でカメラの動きとかだからすげえ疲れたけど、まず見やすかった、
はいはい、
で、あと役者も良かったね、
はい、
と思ったら、女性ジャーナリスト役の人はあの人なんだね。
健康
そう、息もできないの、うん、あの人で、で、日本人役の人たちもね、良かったし、
白石さんもね、
白石さん白石さんも、俺ね、白石さん見るとさ、いつも大学時代のね映画サークルの先輩の徳永さんって人がいるんですけど、その人をすげえ思い出すのね。だから白石監督お得意のさ、ああごめんなさいごめんなさいっていう、
あの実際の白石さんも近いらしい。
マジか、
徳さんに近いらしい。
ますます好きになるわ。すごい親近感があるんですよ、白石監督に対して、はい、まあ、白石監督のその役者としての魅力もバッチリ出てましたし、あとまあ後半に向かって もはや強引という言い方もあれなんですけど、もうまさに白石さん節みたいな畳みかけもすごい良かったです。ただ今回そのワンショットで見えるように撮ってるっていうこともあるかと思うんだけど、もう一つさ、白石さんの映画の魅力のさ、ユーモアというか、うん、おかしみみたいなところがあるじゃないですか、うん、あのバチ当たり暴力人間とか、まあオカルトもそうだけどさ、常軌を逸してるがゆえのちょっと滑稽さというか面白さみたいなのが、割とそのワンショットで見せる分だけ緊張感はあるんだけど、うん、そういう抜けの部分があんまりなかったかなっていう。で で正直そこも実は期待していったので、はい、どうやら気違いが出てくるらしいと、はい、さらに日本の、まあ、ドキュンというか、うん、いわゆる暴力人間も出てくるらしいんで、どう笑わかしてくれるのかなと思って行ったんだけど、うんうん、どうしてもそのシチュエーションが一つ流れの話であるために、はい、割と最後のクライマックスに向かって収束していくので、うんうん、話の推進力はあるんですけど、
キャラ立ちがそれほどってこと、
そうだね、そのそれぞれのキャラの魅力を見せるっていう意味ではやっぱり両立は難しかったのかなっていう気はします。でですね、これはもう当然そのワンシチュエーションものでしかもさ、ワンカットで見せるっていう手でやってると当然出てくるんだけどさ、設定なり説明しなきゃなんないことが絶対出てくるじゃないですか。でそれをどう説明するかっていうのもまあ、処理しなきゃいけない部分なんだけど、割と前半はよくできてたと思うんですよ。なんで彼らが殺人犯に呼ばれたかとかで、警察はどうしてるんだとか、あと、まあ、彼とその女性ジャーナリストの関係とか、うん、っていうのは割と手際よく説明されてたと思うんですけど、結構この映画その結末に行くに従ってですね、まあこれしょうがないことだと思うんだけど、無理がやっぱちょっとずつ出てくるんですよ。でそれは何かっていうと、やっぱりその彼がどうしてこういうことをしたのかとか、あとその彼がしたアクションに対してリアクションする人たちがまあいるわけなんですけど、彼らのリアクションも自然に見せなきゃいけないのもあるんだけど、ただ映画としては最終的なそのね、どこに向かって進めていかなきゃいけないんで、これがもしね編集が可能であれば、そこはサクッと削るなり、その場に必要のない人は映像に出てこないなりできるんだけど、全てを映さなきゃ映しているので、どうしても言ってれば待ち時間みたいなのが出てくるわけで、それって編集で切るべきとこなんだけど、それが切れない、あ、切れないんだなこれはっていうのが結構如実に出てくるシーンが何か所かあって、そこはちょっと
例えば
ですね、一番気になったのは最終的にこうナイフを向け合ってですね、まあ、韓国人の役者の人たちと日本人の役者の人たちがいて、それぞれもういる事情は全然別なんですよ。で韓国人同士の、韓国人同士で最初にいた、その基地が殺人犯と女性ジャーナリストとカメラマンの会話に、ドキュンの日本人が割り込んでくるんですけど、途中でその韓国人の中だけの会話があって、でその間そのすごく暴れん坊の日本人の彼は待ってるとかねっていうところがやっぱ気になったね。
ドキュンのはずなのに、
ドキュンのはずなのに、すごくしかも言葉がわからないはずなのに、ある程度観客に対して理解が、深まるところまで待ってくれてるっていう、
いいですか
っていう感じが、いやこれはねしょうがないっていうか、まあ、ピンポンには絶対出てくると思うんだけど、そこが気になっちゃったんだよね、よりっていうところはあります。で、これもその白石監督の魅力というか、こいつ正常だと思ってたのに実は違うっていうのがあるじゃないですか。それは、映画の中エピソードを重ねていく中で徐々にこうなんか、ね、狂気が感染していくというかっていう魅力もあるんですけど、今回はですね、そのやっぱりワンシチュエーションものでやったがために、それを積み重ねることができないので、急に表現します、うん、でただよく考えたら白石監督の映画って全部そうじゃんって言われればそうなんだけど、
ただその表現がね、うん、編集ありだと時系列で飛ばせるから、
う
ん、
そうだね、
ただ一連の今決まった限定された、まあ映画が90分なら90分の時間の中での変化ってことになるから、うん、落差が大きくなりすぎる、
ね、そうだね、観客がその落差についていけない、公開特にそれが如実に、
それが何日後みたいな感じでやってればこうそれがね、気にならなかったりするんだけど、
要は僕らは最初からさ、ずっと彼らに付き合ってるわけですよ、うん、だから割と感情移入はしやすいっていうかさ、うん、同じ視点で事情もわからないし、うん、っていう視点で見ていくんだけど、その殺人犯以外の人間ね、殺人犯は最初から狂ってるから別にいいんですけど、殺人犯以外の人間が狂っていく過程に僕らが全然追いつけないので、うん、やっぱそこに乖離がどうしても出ちゃったかなっていうのはありますね、
はい、
うん、まあ、とりあえずそんな感じです。
殺人ワークショップと絡めて、
あ、
まあ、簡単に
殺人ワークショップは、POV ではないんですよ、まあ、話としてはそのすごい DV を受けてる彼氏から DV を受けてる女がふとあ突然来たメールを見たらなんか殺した人はいませんかと、で人の殺し方を教えますみたいなワークショップに行ってどうなるかって話なんですけど、これは割とオーソドックスに編集されてるし、カメラの目線もいわゆる神の目線で撮られてるのね。なおかつ出てる人がその今回でいうとその映画の中で求心力を持つのは殺人ある優しきは、まあ、韓国人俳優の役者さんで、殺人犯なんだけど、殺人ワークショップは宇野さんなんですよ、はい、オカルトの
ゴールデンコンビね、
はい、なので
スコセッシとディカプリオのコンビ的なね
もう本当そんな感じなんですけど、はい、宇野昌平力が半端ないのと、はい、それをやっぱ編集でテンポよく見せられるんで、はい、ごめん結論言っちゃうと殺人ワークショップの方が俺は好きです、
はいはい、
さっき言ったその怖すぎての魅力というか、狂気の淵でふと見える笑いみたいなやつが割とたっぷりあって楽しめる、はいはい、やっぱそれが好きなんだなと思いました。
はい、
はい、
ですね、安心の白石クオリティという感じはあるんですけど、
はいはい、
どう言ったらいいかな、まず白石監督の、作風としてまとめると、まあ、ホラーなんだけれども、うん、白石さんの扱う題材というのは2つあって、心霊と異世界のような超常現象的なね、うん、まあ、広い意味での心霊と、あとは人間の狂気と暴力っていう2つがあって、うん、
はい、
で心霊を扱う場合でも最終的には心霊以上に怖い人間の話になるんですね、うん、
はいはい、
それが面白いところ で、うんうん、で最初に取り上げた時はオカルトから取り上げたのかな、
確かそうだな、
オカルトというのは異世界に行きたがる宇野昌平さんが
これ宇野昌平の人って気軽に言ってるけどみんなどれくらい知ってるんだろう、
宇野さんが、人を何人か殺せば異世界に行けると、はい、いうふうに信じて人を殺しまくって、で白石監督はディレクターとしてそれに付き合うんだよ、
うん、
で徐々に白石監督も宇野さん側の人間になっていって、はい、その宇野さんが異世界に行く瞬間を撮りたいと、うん、もしくはテロを起こす瞬間を撮りたいっていう風に、はい、だんだん狂気の世界に入っていくっていう、はいはい、だからその異世界云々よりもこの二人が一番怖いっていう風になっていくよね、うんうんうん、でバチ当たり暴力人間に関しては、まあ、それも心霊を扱ってるんだけど、
ね、
行かれたら絶対に関わりが痛くないドキュン二人に心霊ビデオを作っている白石さんが絡まれて、で3人でやらせの心霊ビデオを作り始めるんだけど、だんだん今度は白石さんがその2人側になってもっと新しいことをやりたいっていう風に、まあクリエイターとして、まあそのオカルトとバチ当たり暴力人間に共通しているのはクリエイターとしての差が、クリエイターとしての狂気を扱うっていう、結局心霊を扱ってるのに一番怖いのは白石さんの話になるの白石さんが劇中登場するから ね、
そうだね、
まあ、本人役というかなぜか毎回田代っていう役で出るんだけど、
今回も田代です、
まあ白石さんだよね、まあ、役名は別だけれども、はい、
本人監督本人
監督本人が出ると、
はい、
で来るっていうのは監督っていう体なんですけど、
はい、
でまあ、で上手なのはまあ、そういった設定ねひねり具合も上手なのと、あとやっぱフェイクドキュメンタリーの撮り方が上手で、
本当すごいと思う、
うん、本当になんつうのドキュメンタリーに見える撮り方なんだよね、うん、下手なフェイクドキュメンタリーっていや普通にドキュメンタリー撮ったらこの絵撮れてないよねとか、
うんうん、
これどうしてんで撮った絵なのっていうのは絶対入ってきちゃうんですよ、うん、で最近よくあるのが監視カメラとか、
はいはいはい、
でいろんな素材を組み合わせて、
う
ん、
携帯で撮ってる動画とかね、
うん、フェイクドキュメンタリーですってことにしてるんだけど、うん、そこで抜けてる視点があって、
うん、
それは編集なんだよね、
うんうんうん、
素材は確かに監視カメラとか集めてきたという体なんでしょう、うん
はいはい、
でもそれを編集してるってことはその編集者の視点が入ってますよね、
うん、
でそこになおさらなおかつ、怖い音楽を載せたりとかしだすと、はいはいフェイクドキュメンタリーって何が怖いかっていうと客観的にね、
うん、
見るから怖いわけじゃん、うん、
そこにその誰かの意思がない、うん、誰の意思もないのにこんなことが起こってるっていう、うん、
怖いものを見てしまった、はい、パンが降ってる時ってそういうもんだからね、うん、だけどそこに編集でつなぐとかね、うん、いうことをしだすと怖がらせようっていう意図が入っちゃうから、はいはい、うん、逆に興ざめなんですよ、うん、僕はパラノーマルアクティビティでも指摘した点がそこにあって、うんうん、怖がらせようとしてるよね、じゃあ怖くないよってことになっちゃうんだけど、うん、白石さんの場合それはないんだよね、うん、ちゃんとこれ誰の視点っていうのがなくて、うん、ちゃんと順番にフェイク、あ、順番にドキュメンタリーに撮ってったらこんな感じでインタビューの内容も飛ぶし、
ブツッとね、
つなぎとしてはこの絵撮ったらこの次にこの絵が来るのは自然だよねっていう、うんうん、でなおかつ編集も白石さんが編集してるっていう体だから、うん、そこは自然なんですよ、
そこは設定本当うまいよね、
で上手なの、うん、上手なんだけど、うん、けど何よりもフィクションなんだよね、白石さんの作品面白いことに、そこが面白いんだよ、
最後まで見ると本当にね、
フェイクドキュメンタリーとしてすごく精密に作ってんのに、うん、もろにフィクションですっていうことを提示するんだよね、うん、例えば分かりやすいのが CG 丸出しの CG 特に白石さんのクテルシンガーとか好きだから、
やっぱあの系となんだね、タコというかイカみたいな
触手系が毎回出てきたりするんだけど、はいはい、それがもろに CG なんですよね、うんうん、はい、そこの落差が、うん、えっていう、まあ、最初は戸惑う人も多いと思うんだけど、うん、あと、これは狙ってるかどうか分かんないんだけど、役者の演技がやっぱ予算帯の低い作品だと、うん、あんま上手くない役者さんが来たりするんだよね、うんうんうんうん、だから一生懸命こうやってんだけど棒読みっていうか、うんうん、セリフ丸出しだったり、うん、によってそのフェイクドキュメンタリーのその作家側の噂っていうのが引き立っちゃうんだよね、うん、まあ、引き立っちゃうっていう言い方したのはそれが白石さんの狙いかどうかわからないから、うん、本当は役者も自然な演技していれば本当にドキュメンタリーとして勝ちで見れるんだけど、うん、役者が演技 もろ演技だから作り物ですって提示されてるようなもんじゃん、うん、
はいはい、
だけど作り自体はちゃんとかっちりドキュメンタリーとして作れてる、うん、フェイクドキュメンタリーとして作れてるから、うん、なおさら作家の手際の良さっていうのが目立つと、うんうん、いう感じで、まあすごく本当新作ってさっきね、
はいはいはい、初見で
本当に新作なんですよ日本のホラー映画で新しい紙幣を切り開いているのはやっぱ白石さんだと思うので、ね、うん、で今回ですよ、
はいはい、いよいよ来ましたと、うん、
ただそうは言っても白石さんは日の目を見てなかったと、うん、まあまあその本来受けるべき評価に比べたらね、
はいはいはい、
そこまで評価されてないと、うん、そんな白石さんがついにですよ、うん、韓国に呼ばれていって、
はい、
で向こうのキム・ゴピなんて有名な人なんでしょ、はい、おそらくね、うん、で分かんないけどね、息もできないって自主映画だからさ
そうなんだよないや間違いないこの女優さんはいい女優さんだけどね、
女優さんの向こうでの評価が俺は分かんないけど、でもう俺が他にキム・ゴピ見てんのってあれだからね、あのクソ素晴らしいこの世界とかだからさ、どっちにしろ自主映画って低予算のしか出てないから、そういう情勢なのかもしれないけど、まあでも情報としてはそれぐらいでいったわけ、
はいはい、
韓国映画でキムコピが出てるっていうぐらいで期待していったらですね、なんと廃墟のマンションの一室でずっと撮れているんですねむしろオカルトとかよりスケール小さくなってんじゃねえかっていう話なんだよね、
はいはい、
で、ただですね、初見でね見た方にはぜひ、初見で見たという人はね評価高かったですし、
はいはい、
まだ見たことがないっていう人はぜひ見てほしいんですけど、
本当にその今までにない経験っていう
ことになると、うん、見てほしいんですけど、ただ今回の作品はね、よく言えば集大成、悪く言えば今までやってきたことを置きに行っただけなんだよね。
うーん、
狭い一室でやってるっていうのはそのグロテスクとかさ、あの辺と変わらないし、うん、まさにさ異世界のさ、まあ、今回は神ってことになってるけど、
はいはい、
その典型を受けて人を殺すっていうのはオカルトその場
合まんまですね、まんまです、本当にな
んだよね、うん、だからファンからするとまあ新しくない
いや、だからやっぱ白石節が今回も安定して出てたっていう、
いや安定っていうのはやっぱ置きに行ったっていう印象だよね、
だ白石監督が多分その今回さ韓国でやるってなって、うん、一番俺が日本で一番うまくできることはこれだっていうのを見事にやったっていう感じだよね、
だってことなんだよね、だからその韓国でその新境地で、うん、出す作品としては安牌なんだけど、
うんうん、
ただ白石さんの作品見に行く人ってさ、日本でね、うん、やっぱ 白石さん追ってる人しか見に行かないと思う。
だから劇場でさ、なんか新しい体験させてくれるんじゃねえかって期待度で行くって感じかな。
ただその点で言うとやっぱり既視感で塗りつぶされてるから、うん、そこはちょっとね、まあ、がっかりとは言わないけど、うん、だったらオカルトはやっぱ推奨しますねっていう感じではあるかなって感じですね、うん、まあただ見たことない人はそれでも
いやもう絶対行った方がいい
です。どう考えても見たことないものが見れる。
そうですね、
うん、見てほしいですね。
はい、それで今思い出したけど、だからそ笑いの部分ではどうでした？
いわゆるその宇野さん的なキャラクターの笑いとか、うん、そういうのは出てこないよね、
う
ん、
そうだね、
うん、だからそこはやっぱ時系列を減れないっていうのはでかいんですよ。
それは相当ね、うん、その中でさ、その一気にさ、あの修羅場、あそこを修羅場にするために、うん、監督がカメラを置いてさ、うん、女性ジャーナリストの縛られてる女性ジャーナリストの元にカメラを置いて監督が行くっていうシーンがあるんだけど、あそこを爆笑しちゃったんだけどね。
それお前は白石さんを見てるだけだ。
いや違う、白石さんの手際の良さっていうか、
なんていうのかね、ただのよくできたフェイクドキュメンタリーではないんだ。
そうだね、
うん、
特にそのエンディングとラストに向けていく、うん、テンションの上がり方っつうのはすごかったね、
うん、で今回ワンカットで見せてるっていうのはさ、まあそれは上手なんだけど、ただそこもやっぱり、トイレの花子さんの方がすごかったよねっていう、
まあ集大成っていうのはそういうことになっちゃう。
トイレの花子さん見た？見てねえか。
トイレの花子さん
怖すぎ。
あ、それ見てない見てない。
トイレの花子さんはワンカットで時間を移動するんだよ。
どういうこと？
時間とあとね、空間も移動するんだよ。
それは凶悪のあのシーンみたいな感じ？山田孝之が事件が行われた現場をパンしたら、そこでいつの間にか殺しが行われている過去に戻るみたいな。
をリアルタイムっていうか。
リアルタイム？
臨場感。それはそういう演出じゃん。
はいはいはい。
そうじゃなくて本当に振り向いたら違うところに。それ主観ショットだよ。でもだってびっくりしたら元に戻るとかさ、それずっと一連でやるの。
へえ。
でクライマックスになっていくと、まあ、学校なんだけど、
うん、
走ってる最中に夜になったりとか、また明るくなったりとか、
うんうんうん、まあ、ああ、そうか、そうか。
もっとスケールがでかいんだよね。
今回も一応、ほら、すごいスケールのでかいところはあったけどね、最後。
いや、あれもオカルトの方がずっとすごい、すごいでしょ。
まあまあね。
じゃなくて、ビジュアルとか設定としてのスケールも、トイレの花子さんの方が全然、すごいわけ。まあ、ある種冒険なんだけどさ。
うんうん、
だから今回は、それをこう、ミニマム化して、安パイにして、
うん、
過去で出したと、うん、いうような感じでさ、な、
良、
う
んうん、かったのは良かったでしょ。
それはもちろんいいんだけど、うん、ただトイレの花子さん、そのワンショットがすごい、疑似ワンカットがすごいと思ったなら、トイレの花子さんを見た方がいいし、今回の設定とか流れが面白いと思ったら、
はいはいはい、
オカルトを見た方がいいし、
で日本人のドキュンが面白いと思ったら、
あれの500倍面白いドキュンがバカで暴力人間には出てますから。
そうね、
うん、
ああいうなんていうの、本来なら関わり合いたくない人を描かせたら本当に日本一だもんね、
うん、
期待通りっていう喜びと、
うん、だから丸本さんも言ってしまえば、そんなに白石さん見てないじゃん。
そんなに数見てない、
うん、だから今回の吉信高木さんに近いんだよね。
あ、でもそうかもね。
ある種まだ新鮮味を持って見れるけど、
うん、
一連の白石さんを見てる人とかすると、うん、やっぱり既視感というか、うん、小さくコンパクトにまとまったねっていう感じは否めない。それなんか見た方がいいですよ。
見ます。でもこの人さ、なんだっけ、口裂け女とかさ、
うん、
割と
あの系ですよ、
うん、でも割とそうオーソドックスなやつも、でも取れるっちゃ取れるとか取るよ、ね、
いやいやいやいやいや、設定はオーソドックスだけど、中身は全然
違う。中身は違う。あ、それは見ないといけないですね。
トイレの花子さんなんて、トイレの花子さんなんて全然あれだから、 途中からもうなんかモンスターですぐなくなって、なんかねワープホールの役目に
ドラえもんの道具みたいな、
もはや、ね、怖いとかじゃなくて花子さん見つけたら花子さんに突っ込んでくるっていう
ゲームじゃねえかよ。
花子さんがなんか、花子さんがなんかワープホールになってそこに突っ込むと元に戻れるから
すげえな
ー、あ、痛い痛い痛いってガーって突っ込んでくる、怖がるどころか
いやーやっぱすごいね、
うん、
なもうさ、だからホラー映画とかってジャンルじゃなくてさ、うん、白石さんっていう、白石監督っていうジャンルに近いよね。
そうそうそう、だ一般受けするかどうかわからないけど、もう明らかにね、今の J ホラーの中ではね突き抜けてるけど斜め上いってるから
うんうん、うん、
見た方がいいよという、うん、
そうですね、あのとにかく見た方がいいっていうのは言えますね、は
い、という感じで、
うん、
点数の方はは
い、まあ4点です、
はいはいはい、
あの文句なしっていうか、とりあえず見てない人は本当見てっていう、うん、なんかここで言っててもさ、なんか
あの伝わる
んだよな、
そうそう、あ、そう、あと
難しいよね、
そうそう、あと1個言おうとしたのは白石さんの弱点というか、
うん、
そのバンっていかない要因の一つが、うん、コンセプトは弱いんだよね、作品の。
どういうこと？
ハイコンセプトではない、要は一行で、
うん、あ、
説明しづらい、
ハリウッドのあれだよね、映画は一行で説明できるものにしろっていう、
ハリウッドだけじゃなくてハイコンセプトの作品というのは必ず一行で説明できるものじゃないと、
うんうん、
その見に行こうっていうところまで牽引しづらいんですよ、うんうん、
あ、なるほどね、そのこういう映画見に行かないって言った時に、うん、こういうが言いづらいってことね、
白井さんの場合は
分かる。
で何が魅力かというと、実際見た時にこれまで見たことのない演出だったり、うん、展開をしてったり、うん、はいはい、役者さんのキャラクターとか、はい、っていうのが抜群に面白いんだけど、うん、それは見てもらわないと伝えられないんですよね。
ああ、それですごく思ったのが、予告編をね、うん、流す、予告編とかを見るんですけど、
はいはい、
で暴力人間、バチャタイ暴力人間とかオカルトとかの予告編とかもちょろっと見たんですけど、うん、やっぱね予告で見ると単なるホラー映画とか、うん、単なるなんかバイオレンスムービーなのかなっていう印象になっちゃうんだよね、
はいはい、
だからさっきその高野さんが一行で伝わらないって言ったけど、予告編でもやっぱり伝わらないんだよね、うん、
そこがね損なんだけどね、ただだから面白いん
ですよ、ね、そうだね、とにかく最初から最後まで見たら、
うん、
もう本当に絶対唯一の、
そうそう、一行で説明できないその予期せぬ展開の仕方が面白いから、
うんうんうん、
そこはこうどこまでってもジレンマなんだよね、それを逆に一行で説明できるようにしちゃうと白石テイストが消えちゃうから、そこは難しいんだよね、うん、
いや
トイレの花子さんもだってさ、今俺が説明したところまで聞いて見ようかなと思うじゃん、
そうだね、
ずっとこう
長々
中学生の依頼を受けて、
うん、
トイレの花子さんを探しに行く、
うん、
心霊ビデオクルーの話ですと、
はいはい、
言ってもそんなね、
まあ、単純に、あ、心霊映画かな、心霊ホラーかなっていう感じ。
なんだけど、それ、行ったら急になんかね、時空と時間を飛ばされて、なおかつ途中から花子さんはワープホールになっていくっていうことなんです。
それさ、企画で聞かされても多分 OK 出ないし、予告で見ても見に行かないだろうしっていう、
そうなんだ、
とこだね。ドーンと行かないはずだわ、それ。
そうなんだ。そこはね、こう、いかんともしがたいんだけどね、
うんうんうん、
ただからね、もうこれ口コミしかないのかなっていう気もするから、もう大プッシュというわ
けですよ、
とにかく見てくださいと。
そうっすね、
黒百合団地を見てる場合じゃないということですね。
そうだね、いや俺さ、だから会社とかでもさ、確かにおすすめしたいんだけどさ、バチャって暴力人間結構おすすめしづらいんですよ。
オカルトでいいんですよ。
そうだよね、オカルト、まあ、がいいかな、
うん、
呪い、オカルト、まあ、クチャキョンのはちょっとあんまあれだったけど、まあ、その辺ですかね、
オカルトから、
はい、
なんでこれを聞いた方は、はい、まあ、この作品にも当然行ってほしいですし、
そうですね、
まあ、まずはまだ見たことないって人はオカルトから入ってみると、
そうね、
いいんじゃないでしょうか。
映画って本当にいいですねっていうのを多分素で言えると思うよ、
という感じ
で
ございますと、で、そんな
そんな繋 番木の言葉合ってるそれ。
常に最新情報を発信してきているこの知恵は四文字固めの本も
出ましたね、
発売中でございますので、はい、そちらも合わせて、まあ、ブログの方から買いますので、
はい、お楽しみください。